アガリスクエンターテインメントの
オリエンテスラジオ、
熊谷由香の No Baseball No Life 第5回目、イエイイエイイエイ。どうも、いやー絶賛稽古中なんですけれども、はいはい、本日は塩原さんと鹿島さんに来ていただきました、はい、いやもうこんな稽古真っ盛りの時にラジオを撮るというこの苦行があ言っちゃった、はい、言っちゃったけれどもいやいやてかね、そうなんですよ、苦行とか言ったけど、うん、てかね、まずノーベースボールノーライフとか言ってるじゃないですか私、うん、この番組、うん、もう今ねはっきり言ってノーベースボールなんですよ
じゃあノーライフ
死んでんだよもうマジでもうね枯渇してて野球情報が
見る暇全然ないよね、
見れないし、てか4月1回も球場行けてないし、スポーツニュース見る暇もないし、
ね、いや本当そうだよね、夜帰ったら終わってるとか、ね、うん、全然あるから
全然ね、もう分かんないのというわけで、私さっき電車の中で ものすごい勢いでいろいろ調べてきて、うん、
振り返りをね、ちょっと、
うん、面白かったですけど、ちょっとじゃあ、 前回の4月1日放送の時に、うん、私と塩原さん2人でやった時に、うん、順位予想をね、うん、させてもらったんですけど、しましたね、うん、これ結構気にしながら見てますよね、スポーツニュース。
もちろん。
ちょっと振り返ってみますか。
そうでした。
はいはいはい、うん、あ。じゃあ現状の順位から言ってみますか。はい、昨日の4月27日の、はい、試合終了時点でですかね、はい、セ・リーグが、はい、1位から巨人、うんうん、中日、広島、うん、阪神、ヤクルト、うん、DeNA、はい、となってます、はい、これどうですか。
やっぱりあれだよね、中日が
ちょっとダークホースすぎましたよ ね、
マジでね、こんなに上がるかっていうぐらいね。
だってさ、中日、ちなみに塩原さんの順予想が、うん、阪神、巨人、うん、ヤクルト、広島、DeNA、中日。
そうです。
で、私が、巨人、ヤクルト、阪神、広島、中日、DeNA ということで、うん、どっちもね、中日が5位と6位っていう、ね。
いや、ここまで来る誰も予想しなかったんじゃないかな。
2位とかは思いもしなかった。
中日の予想で唯一当たってたのは、ビシエドがやはりガチだったっていう。
あ、そうだね。ビシエドと、あと、高橋周平がやっぱりいいっていう、まあ、それぐらい。
そうだね。まさかだよね。全
然、いや、何もね、いいとこないんじゃないかとか思っちゃってましたけど。
まさかの。
実際やっぱビシエド効果がでかいんですか？
でかい。ビシエドは今、本塁打王っていうか、8本で、タイですね。
はいはいはいはいはいはい、
やっぱり打ってるんですよ。で、あっちも、首位打者も2位で今、3割5ブロック。
あ、本当だ本当だ。
超打ってるんですよ。
てかさ、うん、そうそう、いろいろ調べたら、セリーグのさ、打率が結構えぐいことになってますね。
えぐいんですよ。こいつら打ちすぎて、打点もすごくて、そうみんな叩き出しまくってるから。
パリーグよりも明らかに、
そうなんです。
3割5分とかが結構ずらっと並んじゃってて。
結構乱打戦が多いってことなのかな、
うん、
これは、
ね、うん、どうですか。とりあえず私ね、うん、巨人しか当たってないや、うん、巨人しか当たってない、
まあ、ざっくり分けて A クラス B クラスで分けると、それだけでもなんていう、阪神がまずここまで落ちるかっていうのと、うん、中日が A クラスに上がるか、
広島もね、
まあ広島そうだね、まあ、
うちらさ広島2人とも4位予想で、うんうん、私 A クラスはちょっとないかなって思ってたから、
いやでもこの間の黒田の何年ぶりかのさ完封勝利
しましたね、
あのケツの方見てたの俺稽古前で、うん、家で見てたんだけど、いやちょっとね感動を覚えてるかっこいい黒田さんって思ってて
かね、そう広島はなんだどうしたんだと思ったら、あのね打つ方も投げる方もね割と調子がいいんですよ。です、ね、
菊池が今リーディングヒッターで
首位打者3割5分8厘
そうなんです。でエルドレッドも
3位でね3割5分4厘、ね、であと丸がやっぱり、
あ
やっぱりだから
怪物
菊丸がねいいんですよ、うん、3割2分7厘
そうなんです。
あと新井さんもね、
いや2000本、
2000本いきましたし、
おめでとうございます。
いや本当ちょっと嬉しかったですよ ねこれは。
あの新井が2000本いくんだって。
てかあの T シャツ見ました？
あ、分かんない、見
てない。なんか新井さん以外の選手とかスタッフがみんな同じ T シャツ着てて、背中にまさかあの新井さんがって書いてあって、
みんな思う。
新井さんが変な格好してなんかボールキャッチしてる写真かなんかが載ってるっていう。
いや新井がね2000本打つなんてちょっとプロ野球ファンは嬉しいよね。ずっとやってた人だからね。あの人だってドラ6とかでしょ。
あ、そうなんだ。
なんか大卒かなんか結構遅いんだよね、うん、いやすごいよね、
みんなが嬉しい、
みんなが嬉しい。
新井さん、
新井さんとはかっこ笑いがついてる愛されてるから
ね、
あの感じがいいよね。
神宮球場が真っ赤に染まってね、
うん、で最近ね流し打ちが異常にうまい。
へー、
うん、なんか右方向の 強い当たりがすごく多くて、うんはい、新井さんなんかなんていうのもうベテランじゃないですか、うん、っていうバッティングをするなって思った。
かっこいい
じゃん。かっこいいすごい。
39とか40とかもそんなだよね。
でなんかいろいろあった球界問題とかあった時もね、うん、結構最前線に立ってた人だからね、いろんな、ね、
あ
苦労人ですからね。
というわけで、ね、カープがなかなか、うん、でさ、マエケンいなくなった問題があったじゃないですか。
そうですね。
これがね、意外とね、
全然ね、
防御率をちょっとチロッと調べてみましたら、うん、10位以内に3人ぐらい入ってんですよ。ジョンソンと黒田と、うん、あと誰だっけ、あの、野村
ね、うん。
で、まあ2割2分、2割5分、2割7分みたいな感じで、うんうんうん、まあぼちぼちなとこ入ってんですよね。
確かに、このハーラーダービーの方を見るだけでも3勝でジョンソン、黒田、野村3人とも入ってるっていう。う
んそうなんですよ、うん、
これはすごいね。先発が相当いいですね。
結構どっちもなんか安定感あるんじゃないですか。うちも守る方もね。
ジョンソンはね、まあ計算できるとして、野村が復活したのはでかいですね。うん
すごいすごい、よかった、うん、よかった、
うん、
ちょっとパリーグ見てみますか。
パリーグ見てみますか。
パリーグ、4月27日試合終了時点で
来ましたね。
ソフトバンク、はい、ロッテ、ハム、うん、西武、楽天、うん、オリックス、
はい、
これまず私の私の予想から話していいですか。
あどうぞ。
見てくださいね、うん、ソフトバンク、ロッテ、うん、日ハム、西武、うん、オリックス、楽天。
ああ、1個だけ。
5位と6位が違うだけなんですよ、今。
確かに。
今すごくないですか。
でも結構これはね、そうだなって割と硬い順位予想だから。
ちなみに塩原さんは、うん、ソフトバンク、西武、うん、日ハム、うん、ロッテ、オリックス、楽天。
そうですね。
まあ、どっちも近いっちゃ近いんですけどね。
うん。
似たような感じではあるんだけども。
ソフトバンクスタートダッシュ失敗しただけどうなるかと思ったけど、ね、
そうそうそうそう、
8区の何連勝した ?8 ぐらいした
したと思います。
この間の先々週ぐらいから一気に勝ってうわー上がってったから、
本当。いやだからロッテも巻き込まれましたもん、それに。2連敗ぐらい
して超強かったよね。
いやちょっと勘弁してほしいよっつって。
いや吉村のさ9回裏にさ、うん、スリーランで代打で追いついてさ、その後サヨナラ
延
長決めたやつとか、
あの日2本打ったんですよね。
そう
確か、
あれ熊本の震災の次の次の日ぐらいで、試合中止になった次の日ぐらいで、九州の皆さんに元気をお届けしたいみたいな横断幕が出てる時に、結構負けた、4点差ぐらいで負けたの、9回から楽天のあいつの松井を打ち崩した。
あそうだそうだそうだそうだ、
すげえ試合してんなこいつらと思って。
しかも吉村全然当たってなかったんですよね。
そう今年12打席無安打みたいな感じで、もう代打使ってもダメやんみたいな感じだったのが、
いや工藤君安よっつって、
いやすごい、
これあっぱれですよ。
手腕がね。いや素晴らしいですよ。
いやだってやっぱ首位打者見てもね、内川がいて、で松田中村とか並んでますからね、
やっぱソフトバンクは硬いね。
あとさ和田がね、やっぱり
いやね、勝ったね、
来てますよ、和田が
完封勝利。
最初さどうかなと思ったら、
ね、1試合目があんまり良くなかったんだよね。
そうそうそうそう、
この間の試合だっけ完封
してしました、しました、
よかったよね、
うん、
和田らしい打たせて取るピッチングをして
ます。来たなという感じで、これちょっと一個これ今日話題にしたいのが、うん、大谷翔平。
ああね、
これ
勝てないね、
やばいですよ大谷。
ニュースでね、毎週のように、ね、大谷今日やっと勝ち星つくかみたいに言われ
て、そうそう、そしてつかない。しかも大谷は無失点とか1失点、
うん、そうなんだよね。もう本当かわいそうだよね。
これ実はですね、防御率見るとですね、うん、大谷なんと4位なんですよ。
ね、2.27、堂々たる数字なんですよ。
なのに0勝2敗ですね。
そう、勝ち負けつかずとかね。
そうそう、ちなみに1回はロッテ勝、1回2回ロッテ勝ってますけど。
あれはちゃんと打ち崩して
る。まあまあまあね。
まあまあ、あれだけど。
うん、
いやー、大谷勝てないね。こういう年もあるよね。
ちょっと試練の年ですね、うん、
試練の年ですよ。だからやっぱ日本ハムはいろんなものがちょっとその辺が大変なのかなって、うん、今でこそ3位につけてるのかな。
まあでもちょっと上がってきましたからね。
まあね、最初の日ハムソフトバンク、この上位陣のスタートダッシュの失敗
ドロドロでしたよね。
マジ怖くて、楽天がクソ強い。
そうそう、で暗黒期入ったのかなみたいな
思ったけどね。
てか楽天いつの間にか5位じゃないですか。
本当ね。
ちょっと待ってくださいよ、
今年の楽天は
違うぞ。何だったんですか、首位楽天とは。何だった
あれは何だったんですか。まあ、則本がすごいだけだった。
そうそう、則本がやっぱりさ、うん、あの脱三振を今
飛び抜けてるよね。
いや今年もやっぱ行くんじゃないですかこいつが、
うん、今年も
すごいな、う
ん、ガンガン取
る。セリーグと比べても頭一つ抜けてますからね。
このシーズンまだ始まったばっかで47ってすごい数字、
うん、いやすごいすごいすごいすごい、
うん、
時点で大谷なんですけどねっていう。
悲しい。
もうなんか、悲しさよ。
まあ、パリーグはこのまま予想通りになんか収束していきそうな。あんまり変わら
ない。どうだろう、でもなんか、いや、やっぱり、この2位から4位あたりは、 毎年のことですけど、うん、ちょっとごちゃごちゃすんじゃないですか、うん、いや考えてみてくださいよ。ロッテ2位なんですよ今。
まあね、それもすごいよね。
本当に本当だと思いますこれ。
頑張ってるよね、ロッテ。
頑張ってますけど、
まさかここまで。
でもね、多分なんですけど、まだ福浦が上がってないんですよ、うん、一軍に。多分ちょっとへばってきた頃ぐらいにベテラン上げてくんのかな、まあ、とかちょっと思ってるんですけど、
ね、ロッテの後半のさ、先発ローテが崩れてきたあたりのさ、うん、あの球数が少なくなってくる時がさ、うん、辛いよね。
とかまあ野手陣が怪我したりとかあると思うんで、うん、
それがなければ走り抜けられるかなって感じ、
う
ん、
そうそう、まあ、涌井がこのまま柱になってくれたら、
涌井は今トップですね。
かなりトップ、
アラダービートップの4勝目を挙げて、
うん、4勝なんで、
バンデンハークとタイですね。
ちょっとセリーグの話していいですか、
うん、どうぞ。
ピッチャーでなんですけど、うん、あれね、防御率のこのランキング、うん、結構これすごいんですよ。菅野
0点台が2人もいる。
0.68、 2位で、
ちょっと普通じゃない数字、
噂が 0.95 すごいですよね。
すごいですね。
菅野やっぱ今年行くんじゃないですか、これかなり。
あ、菅野はね、
さあ行けますよね、
最多勝投手は
行けますかね。藤浪、うん、うちらほら2人ともさ、うん、藤浪が最多勝行くんじゃないかっつって、
ね、まあ一応
3勝はしてんですけどね、
タイで。
防御率的には菅野にはかなり、
阪神がね、意外とね、金本采配がうまくいってないんじゃないかっていうことを、
ね、なんかね、最初あんなにさ、
ちぐはぐじゃねえかって、
ワクワクさせてくれた
超改革はしてるけど、うんうん、改革しすぎじゃねっていう感じになってきて、
阪神も結局4位まで落ちちゃいましたからね。
これからですね。まあ先発陣がそんなにやっぱり大崩れしてないので、
うんうんうん、
まあまあここからですね、オールスター前にどこまで順位が粘れるか、
うんうん、って感じですよね。いや
まだね、まだこれから交流戦があって、
てかそう、うん、交流戦ですよ、うん、絶対乱れに乱れる、
そこでどれだけ踏ん張れるか、そうそう、 A クラスに残れるか、
そうそうそうそう、
オールスター明けに2位ぐらいまでに入ってれば優勝の目はまあそうはなくならないから、まだまだ長いからね。
ね、うん、どうかなどうかな、本当に怖い。もう2位にいるだけで本当にありがたい気持ちいっぱいなんですけど
まあ春ロッテもあるからちょっと気をつけた方がいい。
春ロッテ結構毎年ありますからね怖いものですけど、さてさて、
はい、
今日ちょっとあの先に野球の話をさせてもらったんですけど、はい、あの実はですね、
はい、
実はっていうか、あの来週から私たち5月4日から本番なんですね、
はい、
我が家の最終的解決、いよいよ、はい、いよいよというところまで、
はい、来ました、
ね、来たんですよ
5月4日から
ということで、これはちょっとまあ開幕直前スペシャル的なね、
うん、
ことをやったろうじゃないかと思って、
はい、うん、
まあ、スペシャルっつってもそんな地味なことするんですけど、うん、打線を組んでみたってこれよくあるじゃないですか、
は
い、
あ、そうですね、視聴者の方はあんまりよく知らないかもしれないあるんですよ、
何ですか、例えば居酒屋のおつまみで打線を組んでみたみたいな、
よくあるんだよね。
1番枝豆、2番冷ややっこみたいな、4番唐揚げみたいな、
そうそうそう、よくあるんですよ。
聞いてて意味わかんない、意味わかる、鹿島さん、
あ、
流行りというかね、あるんですよ。
そういうのがあるのは分かってる。
そういうのはあの野球のナンジェっていう、うんうん、まあ、野球の好き好きたちが集まるとこで流行っているんです、そういうのが。
ナンジェ見てるってバレますね。
バレるけどみんな好きでしょ、プロ野球好きはみんなナンジェ見てるでしょ。
そうそう、まあ、だからなんか例えば唐揚げだったらやっぱ強いなみたいな、うん、居酒屋に王道だったりとか、
うん、4番ファースト
打てるなみたい な, なんかそうい う, こう当てはめていくみたいな、
ね、
うん、
よくあるよね
ことしてるんですけど、うん、ちょっとそれをね、私座組で考えるのが好きなんですよ、
うん、
なのでちょっと今回もやってみようかなと、
なるほど、
思いまして、
うん、はい、
ちょっと考えてみましたって言いたいところなんですけど、すげえ考え中なんですけど、
は
い、
あ、じゃあ俺もう出来上がった、
うん、ちょっと聞かせてくださいよ。
これね15人いるからね。
あ、そう、難しい、ね、
増やしたのは
どうしました、う
ん、1番から9番までと、先発中継ぎ抑えでしょ、う
ん、はいはいはい、
それと代打と、あ、それから監督とヘッドコーチ。
監督入れたんだ。
ヘッドコーチ
入れたの。
これで15人。
いや、面白い。ちょっとじゃあ1番から聞かせてもらっていいですか。
あ、ちょっとあれからじゃなくていいですか。
え？
監督からじゃなくてい
いですか。あ、分かんない。じゃあ塩原さんの発表方法でいいですよ。
はい、
お願いします。
監督はゲルトナー。
はいはい、はい、
山岡三四郎。
ゲルトナー監督ですね。はい、山岡三四郎さん。
なぜなら。お父さんだから不正で
普通にリアルに
不正とです
、はいはいはいはい、
実なんで、でヘッドコーチは連絡係の男、
朝子
したけど、
レジスタンス、
レジスタンスの
連絡係という役は消えました、レジスタンスという役になりました、変わりました、
はい、レジスタンス、
はいはいはいはいはい、じゃあ1番からいきますか。
1番からいきますか、
うん、
1番センターフリッツ、うん、
フリッツ
伊藤啓太、
はいはいはいはい、
2番セカンドヨーゼフ津和野亮、
はいはいはいはい、
3番ライトアルフレッド矢吹ジャンプ、
はいはいはいはい、
4番 DH オット
はいはい、
5番サード、うん、レア、
レア
前田彩香さん、
はいはいはいはい、
6番ショートカール斉藤浩太、7番ファースト、ルドルフ塩原俊之、
はい、
で8番キャッチャー、エヴァ
お、
熊谷優香、
はいはいはい、
9番レフトリーゼ、
はいはい、
江上幸で代打の切り札
が
いやヘルマン山田健太郎
お
ですねで先発投手、がハンス
でしょうよ、
うん、
はいはい、
そう、コーダ守るそして中継ぎがサンドラシムユウコそして抑えの切り札がマルガレーテ、鹿島由
紀、あいいですね、
よくないですか、
あいいですね、
この系統めっちゃいいでしょ、ハンス、
あいいですね、
サンドラ、マルガレーテ、これねめちゃくちゃね硬いんです、
ちょっと私がこんなに雑に考えてきたら申し訳ない空欄ばっかりで申し訳ない、
このオーダーすごくいいでしょ、
ちょっとまずちょっと感想から言っていいですか、うん、だから私あれ9番誰だっけ、リフト、なんだこれ、
リーゼ、
リーゼ、うん、リフト、リフト書いてあるリーゼ、うん、はいはいはいはい、まずあれですね、
うん、
あのピッチャーハンスで、うん、キャッチャーはエヴァーなんですね、
いやこれはもう女房役でしょう、
うん、女房役、
もうこれは間違いないでしょ
う、
エース、
アルフレッドか、
アルフレッドは
ライト、これライトなんでですか、
これはね走攻守三拍子揃った
アルフレッドが、あ
揃ってんだ糸井がイメージです、イメージとしては糸井糸井だったり柳田だったりっていう、
いやジャンプさんの容姿から想像もつかないですけども、
いやでもコメディ
ー、コメディー界の糸井ということですか、
そういうことです、
かっこいい、
何でもできる人だから、
かっこいい、
やっぱジャンプさんでしょ、そこは矢吹ジャンプが全てを回しているっていう、柳田ですよ、
あのね私がすごい共感するのが、うん、あのセカンドヨーゼフと、うん、ショートカール、
うん、
これ私ね役っていうか、
う
ん、あれ本人たちがそう見えるんですよで私時かけの時に打線組んでみたらやったんですけど、うん、実は勝手に、うん、やっぱりねツアとコウタ君はね二遊間守ってんですよなんか
あの二人のね
っていう感じあるんですよね、うん、
あるよねコンビ、
ただなんか今回、まあ、コンビではないじゃないですか、うん、ただコンビ芸みたいなことあるんですけど、うん、ただ一応立場がすごい違うから、
うん、
二遊間組ませんのどうなのかなみたいなとか思ったりもしたんです
まあ、ね、役的には
けど、うん、めっちゃ納得はします、
納得するでしょう、でこのさ、
うん、
クリーンナップの4番5番が
はい、はい、
エヴァの両親で固めるっていう、
うんうん、あなるほど、両親固めなんですね、
そうです、オットーとレアで返すっていう、う
ん、
得点をするっていうこの感じ
で、ね、これねただね、うん、あのハンスの女房役でキャッチャーエヴァって、うん、いやいやまあすげえわかるんですけど、うん、エヴァちょっと頭脳がちょっと
あインサイドワーク、
ね、リードができないんじゃないかと思いますよ、
ね、
私は
まあまあまあ
という点で、うん、ごめんなさい、私ちょっと穴っぽく開いてるんで、うん、ちょっと考えだけ述べていくと、うん、あのね、先発ハンスはもうこれ一致です、うん、
一致
やっぱりそうです
そうですね、
で、キャッチャーがアルフレッドなんです、私は女房役をアルフレッドに持ってきたんですよ、
ね、それは太ってるからとかそういう感じ
違います違います、
悪いからなんか
やっぱりこうリードできるっていう、
あ
このお芝居の扇の要だなっていうアルフレッドが
そうだね、
だからまあ私の場合は糸井じゃなくてまあ何ですか、別に誰で古田でも何でもいいですけど、うん、
インサイドワークのね頭の方を使う、ね、
名捕手そっちの方で取りました、
うん、島とか、
まあ、確かに三拍子揃ってるっていうのはすごいなんか納得しますね、
うん、
だけどなんか私的にはなんかブレイン的なね、
うん、
考えがありまして、 なんかねエヴァはねちょっとやっぱり自分でやってても思うんですけど、なんか無能なんですよちょっと、
まあまあまあ、そういう役だからね、
このお芝居でみんないろいろねごまかしたりとかいろいろやって、うん、嘘ついたり頑張ってますけど、その迷惑ばっかりかけてるんで、
うん、
なんか私のイメージは長嶋一茂なんですよ
なるほど
だから多分ね、
プレイスタイルはよく知らないけど、
スタメンにも入ってスタミナには入ってないんじゃないかって、もはやベンチにも入ってんのか、
うん、
ってかそもそもチームにいるのかぐらいに思ってなんかあの育成選手レベルじゃないんじゃないかなっていう、
そんな
に3桁なんじゃないかなっていうことにもすごい思ってて、
いや
まあお話においてはすごくキーパーソンなんですけど、
う
ん、てかこいつがいなきゃ始まんないみたいなことは、
ね、
こいつが全部元凶みたいなとこあるんで、
まあまあまあ、
うん思ってるんで、なんとなくね一茂最初菊池って思ったんです、
ああ
広島の、
はい、
ただあんなにいい選手じゃないなっていうこと
を、ね、そうセカンドはねやっぱ技巧派かなと思って、うん、それでヨーゼフを入れたっていうの
が、ね、菅
野君の器用さをちょっと、
う
ん、セカンドっぽさと
一緒なのは DH オットーですね。
いやこれはそうでしょう。
これはなんかもう硬いですね。
多分ね本番開けて一番笑いを取るのはオット
ー
な
気がする。
めちゃくちゃ面白い。
いや面白いですよ、
うんうん、やっぱ、ね、ホームラン増えると思うよ。
私なんかね安定すごく安定感のある DH ですね、うん、
確かに
ムラのある人じゃなくって
ドシッとした感じのね。
で私的なイメージがパワープロの話になるんですけど、うん、弾道4って感じ。
分かんないそれで分からない。
あ分かんない
弾道4は分かんないよ。
ただちゃんとあのミートもあるから、うん、ちゃんと飛ぶ。なんか弾道だけ強いと、ね、
あ
のフライで終わっちゃうんだけど、
あ
ちゃんと遠くまで引っ張っていけるみたいな、
やっぱ長距離砲って感じがするよね。
ホントそう、ホントそんな感じ。
オットはね、
長距離打者っていう感じが、
うん、代打の切り札ヘルマンも結構いいと思うんだけどね、一発狙いで。
ああ私そういう意味では、うん、中継ぎにヘルマンとサンドラを、
あ
のねワンポイント投手みたいなイメージなんですよ。
なるほど、右と左の
そうピンポイントでくぐってこう出てくるみたいなイメージ。
いや投手陣はねやっぱり安定感が必要だからね、
うんうんうんうん、
やっぱりこの辺のこの系統だよね。この
いや抑えマルガレーテはすごいいいですね、う
ん、でサンドラ真ん中に入れてこの3人で継投するってなんかすごく安定感がありそう。
なるほどなるほど、
そういう感じですね。
だ全然私この考え埋まってないんですけど、
いやフリッツがやっぱ一番だなって感じするね、うん、
あフリッツ
なんか切り込み隊長な感じが。
私は1番フリッツ2番マルガレーテ。
おお、
なんか出塁率高そうだなと思ってなんとなく
1、2番コンビだね。
そうい
やー不律1番結構いいと
思う、ね、うん、うん、足速そうだしなんか
足速そう
あ、 あとねポジション的なことで言うと、うん、さっきあのハンスが、うん、ピッチャーで、うん、キャッチャーがアルフレッドって言ったじゃないですか、うん、センターラインを固めたいなって意味で、
ね、
センターをリーゼにしたいなっていう。
なるほど。
で、リーゼを真ん中に、レフト、カール、ライト、ヨーゼフっていう。
ああ、外野でね。
ちょっとあの、お芝居の図式というか。
なるほど、なるほど。
なんかね、引っ張り合う的なところともなんか似てるかなと思って。
なるほど。それ配置的な意味
で。で、レフトとライトだと、そこでの、なんていうんですか、送球ってないじゃないですか、基本的に。
そこの間はね。
そう。だから、ここが、協力はしないっていう、なんか、そういう。
しないね、確かに。
そう。だけど、なんか絡めなきゃいけないっていうか、だから両翼に、カールとヨーゼフ置いてみようかなっていう。確かにね、内野に置きたいんですよ。
うん、
てか、ツアーの両と斎藤コーターは内野に置きたいんですよ。なんだけど、なんか、バランス的にリーゼ真ん中に挟みたいな、みたいな。
なるほどね。
こととか思って、そうそう。
いや、だったらカールがライトでヨーゼフがレフトじゃない?逆じゃない?
なんで?
いや、肩が強い方がライトの方がいいかなっていう。コーターの方が肩が強そう。なんかヨーゼフの方がてか津和野くんの方が肩弱そう
で、確かに
コースヒョロヒョロ
で、そうだ、そういう意味ではそうだな、う
ん、基本的にライトの方が強肩の野手が多くので、
うん、確かにそれはそうだな、そうだな、監督とコーチ作ったってのがすごいですね。
いやもうね全員分入れたらこう15人まず 15役作って、
うん、
そこから当てはめていった感じじゃない、
うんうんうんうん、
どうしようかな
ケルトナー監督、うん、でもちょっと優しそうですよね。
そうだね、ちょっとね采配がね、
うん、
奇抜なことをしなさそう右ピッチャーには左バッターを当てるみたいな、うん、すごいセオリーを重視そう、
セオリー型
の。
でもなんかあの現役時代はすげえいい選手だった感じする。
あ
なんか秋山的な感じがする
そうだからヘッドコーチにちょっと理屈っぽいそのレジスタンスを入れて、
あ、うん、
そのブレーンとして
ヘッドコーチ朝越くんか
横から口出しをするっていうスタイルで、
ああなるほどですね
そんな感じかな、
へ、うん、でも朝越くんはなんか監督にはなれなさそう、うん、
監督は無理でしょう。
ヘッドコーチやって監督になるパターンってあるじゃないですか、うん、
まあるよね。
原さんとかもそうですけど、うん、なんかそういう感じじゃなさそうだな。
コール祭守備走塁コーチとかみたいな、う
ん、なんか監督にはならないでほしいな誰が監督だったらいいかな。おっ、ああまあでもゲルト、うーん、
まあ何 だろうな。結局アルフレッドがどこでも守れるなって感じがするんだけどな。
確かに、うん、でもなんかやっぱり大事なとこに私は置きたい感じがするな、うん、どこでも守れそうではありますけどね。 UTT 的な感じですか。
いや、
そういうことじゃなくて、
なんか野球センスの塊みたいな。
あ、野球センス。
桑田的な。
あ、そういうことか。
実際はピッチャーやってるけど、ショートでも一流になれるみたいな。
はいはいはい、はい。
で、監督にも全然なれるでしょうっていう感じが。
いやなんか、これからジャンプさんのこと糸井だと思うって見るわ。
糸井超でかい。180後半ぐらいあるじゃん。
超見る目変わるわ。
ムキムキで。
尊敬するわ、ジャンプさんのこと。
糸井、だって爆中できるんでしょ、あの人。
あ、そうなんすか。
すごい運動神経いい
んだ。そうなんだ。
ジャンプさんは爆中ができない。
さあ、これ聞いてる人どんだけ伝わったんでしょうかね。だってまださ、お話も見てない。
あ、そうね。
お話も見てないから何を話してんだっていうね。
まあそうなのかなって思って見てくれる
感じがあるかもしれないですけど、
ま
あ、
ちょっと見てくれてもう一回聞き直したら、
ああ、わかるかもしれない。
見てくれて野球が好きな方だったら、
うん、そうね、
なるほどっていう。
すっげえ少なそう。
マジで。
わかる人にはわかるかもしれない。
でもなんか 何を大事だと思ってるかみたいなことは今ちょっとね、例えばアルフレッドをどういう扱いにするかとかさ、 あとハンスがピッチャーだとかさ、
ハンスはエースでしょう。
でその女房役がそのエヴァなのかアルフレッドなのかっていう見方とかはちょっと面白いんじゃないですか。なんかどっちもありだと思うんですよね、
はいはいはい、
やっぱり考え方としては、どういう風に見てもらえるのかっていうのは。
だって代打のヘルマンなんて俺完全に見た目だもんな。
見た目。
いや、ああいういるじゃん、ああいう後から出てくるパワータイプのヒッター、パワーヒッターいるじゃん、吉村みたいな。
いやでも山田くん代打だったらすげえ代打率良さそう、高そうですもんね。
いや一発が欲しい時はこの人でしょ。
代打成功率超高そうだもんな。あ、てかなんか前になんか居酒屋行った、飲みに行った時にね、うん、あの山田くんはどんな衣装でも似合うんじゃないかみたいな話をね、なんかしたんですよ。なんか和服も似合うし、医者も似合うし、患者の服も似合うし、なんならナース服も似合うんじゃないかみたいな話をなんかツアーとかとしてたんですけど、野球のユニフォームもなんかちょっと似合いそうじゃないですか。
なんかいそうなんだよね。
ね。
なんかいそうなんだよ。
まろやかな中村典弘って感じしません？ヒゲですけど完全に。
そう、そのイメージあるんだよな。
ガタイがね、すごいいいんですよ。
いいの、体がね。
この山田健太郎くん。
そう。
山田健太郎くんって言いましたけど、私より年下なんですけど。
ああ。そうね。
あのなりで。
そうだ、あのなりで全然年下。
そうそう。だからね、今回の座組で言ったら、まあ、ぼちぼち若い方ですよ。
そうなん
です
ね。
ぼちぼち。
てか、下から数えた方が早いぐらいの。
見た目はクソおっさんだ
けど。クソおっさんですよ。
クソおっさん
なの。たまに敬語で喋っちゃう。
嘘嘘。嘘
あれって。
敬語で喋りたくなるよね。
うん。
本当に。最初の方の稽古でさ、熊谷さんっておいくつなんですかとか帰り道聞かれて、いや、おめえこそいくつだわって思って。
そっちはわかんない。
え、年下なのとか言って、あ、じゃあ自分の方が年下です的な感じになって、すごいびっくりしましたけど。本当に年齢不詳な感じ。
本当に。
確認してほしいね。
そうそうそうそう。まあ、ちょっとそんな感じで、
はい、
はい、これ重要あるんだかないんだかわかんない話。いや、でもね、うん、ありますよ、これ。
あります。
ぜひぜひ、ちょっと楽しみに見ていただければ、はい、いいなと思います。そして、プロ野球の方も私は欠かさずどうにか見ていきたいと、
うん。どうにかね。
家帰ったらとりあえずプロ野球ニュースだけは見てるんで。
ね、ニュースだけは。
とりあえず見て、ふーんって思いながらやってるんで。うん、
あれ、金子飼ってないって。
そう、その話、その話もちょっとしたかったけど、まあもういいや。
次回。
ちょっと、まあまあ置いときましょうか。はい。というわけでですね、なんと来週5月4日水曜日から我が家の最終、あ、シムジャックプレゼンツアガリスクエンターテインメント公演、うん、我が家の最終的解決、うん、始まります。
始まります、
はい、始まりますよ。どうですか。
どうですか。
どうですか。どうですかって、どうですかってこともないか。
いやー、すごいですよ。
すごいですよね。
すごい、すごい作品にな
った。ちょっとなんか、ね、こんな作品になる、成長するかっていうの予想外で、うん、
いや、ちょっとヤバすぎる。
ここ2、3日結構びっくりしてます。
スタジオ稽古入ってからグッと上がったよね。
ちょっとヤバいよ、
笑いの質と、なんていうか、そのヤバさって言ったら、うん、なんか漠然としてるけど、ヤバさがね、
ヤバい、
ヤバさがありますよね。
相当ヤバいよ。
これはやっぱりこの、まあ、ホロコーストっていう題材を扱ってるからっていうのすごいあると
思います。もちろんもちろん、
うん、ちょっとなかなか刺激的な、
刺激的ですよこれ。どんな反戦映画よりも反戦してる。本当に
ちょっとね、まあ、問題作になっちゃうかな、うん、とか言って
すごいです。
うん、ぜひぜひ見てほしいです。かなり対策に本当に宣言通りなってるんじゃないかと思うんで、ね、 5月4日から5月15日まで、はい、シアター喝采でやっております、はい、チケットの方まだまだ絶賛発売中でございますので、はい、ぜひぜひお待ちしております。はい、はい、というわけでちょっとじゃあ次は劇場でお会いしましょう的な感じでね。
そうですね、
は
い、
そうか
そうですよ次は劇場でお会いしましょう、はい、ということで、はい、じゃあ次週は朝越くんですね、うん、5月のだから、うん、5月6日本番もやってますけどもね、5月6日に朝越くんの方でやってくれるはず、うん、なんか考えてるらしいという噂を聞きましたので、うん、ネタを、はい、そちらの方もよろしくお願いします。次回の熊谷ゆかのノーベースボールノーライフはちょっと4回後です
日にちを
見るの忘れてしまいました、はい、申し訳ありません。
4週後にある
4週後に、はい、5月にお会いいたしましょう、はい、というわけで本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ご来場お待ちしております、はい。